防寒路。中谷浮吉郎。昭和14年の夏、といえば、太平洋戦争勃発の2年前のことであるが、私は、北海道の冬ごもりに適した家というつもりで、今の家をこしらえた。こしらえたといっても、何も自分で設計をしたというほどではなく、ただ平面図だけ書いて、オークンに頼んだのである。オークンは当時は、私立の一小請負業者に過ぎなくて、坪30円か40円の借家風情まで引き受けたという程度の建築家であった。しかし、そういうしがない業務に携わっている間にも、ドイツの建築雑誌を続けて撮っているという変わり者であった。そういう話を同僚の人から聞いたので、一つ多くにすっかり任せて、家を作ってもらうことにした。4月の初め、平面図だけを渡して、あとは勝手に願いますということにして。私は当時療養中だった伊豆の伊東の温泉へ引きこもってしまった。そしてその後のことは、いつ建前があったかも知らないで、放っておいたのであるが、家の方は、それでも無事出来上がって、8月末に札幌へ来た時には、もう、いつでも入れるようになっていた。この家のことは、前に、生活の実験という題で、書いたことがある。それで詳しいことは略するが、簡単に言えば、保温の原理は物理的に忠実に守ったというだけに過ぎない。室内の温度は、ストーブその他の熱源からの発熱量と、外へ逃げる熱との差で決まるという、極めて平凡な原理である。従来の北海道の家屋の構造から考えて、熱の一酸の一番大きいものは、ガラス窓からの熱の輻射と電動であろうという見込みで、ガラス戸の内側に雨戸を入れることにしたのが、主な特徴と言えるであろう。これくらいの改造でも、なかなか人はしないらしいので、私の家の防寒度というのが案外人気を呼んで、いろいろな人が見学に来ることになった。ささぎみは台所や納戸の汚くしているところが見られるので、ずいぶん難色があったが、参観のお客があると、そういう普段は掃除の行き届かないところがきれいになるので、大変いいことだと言って、私は大いに歓迎することにした。オークンも作ってみると、この輻射を防ぐ防寒度というのが案外効果があることが分かったので、その後の住宅建築にはこの方式を採用することにしたそうである。そのうちに北海道住宅会社というのが札幌にできて、オークンはそこの技師長として、招聘されることになった。王くんは、住宅会社で、この防寒路を正式化して、北海道から青森県の某地にかけて、合計1800軒ばかり、この流儀の家を建てた。この調子では、どんな勢いで普及していくかと、内心楽しみにしていたのであるが、太平洋戦争に突入してしまったので、それきりになってしまった。北海道には、もちろん官庁方面にも、体感建築の委員会が以前からできている。そういうところでも、いろいろ議論されていて、企画のようなものが たくさんできているようである。しかしそれがなかなか思うように普及しないらしい。決められた規格にかなった家を作れば、何とかの便宜を与えるというような規則があるようであるが、人民どもは案外そういう恩恵には無頓着の場合が多い。人民というものは案外山の弱なものである。普及させようと思えば、画数に限るのであって、建築雑誌などから2、3紹介があったが、放っておいた。そうすると、大工を連れて、貸し箱を持って、おうち拝見と言ってくる連中が、ぼつぼつ出てくる。そして住宅会社の活躍と相まって、みるみるうちに、1800件が経ったわけである。人民は誠に行儀の悪いもので、お上の指令には何かと反抗したがるくせに、そっと隠しておくと、一生懸命に手鶴を求めてやってきて、詳しく聞いて帰るものである。防寒戸の材料としては、襖をそのまま使うのが一番利口である。雨戸もガラスの内側に入れるのであるから、木である必要はないので、紙の襖で十分である。というよりも、襖の方が防寒には相当上等である。防寒防音用の剣具としては、襖は世界的に見ても非常に優れたものではなかろうかと思われる。紙が防寒防音用に公的であるばかりではなく、間に空気層が適当な厚みで入っていて、酸で空気の対流を防いでいるところなど、まさに理想的なものである。それに軽くていい。実際には強度のことも考える必要があったので、外側をペニヤ板、内側を紙布にした襖を作ってみたが、これは大変具合が良くて、もう10年近く経っているが、なんともない。まず人間の一生は使えそうである。この家の成功した点は、こういう風にして、熱の一酸を防いだことのほかに、ペーチカで4室、つまり、すなわち、全一軒を一様に温めた点にあった。熱の一酸さえ、ちょっと注意すれば、一冬に2トン半の石炭で十分間に合った。ペーチカは、北海道にも、前から所々にあったのであるが、どうも寒いとか、石炭を7、8トンも食うとか、評判は、あまり良くなかったものである。しかしこの家では、風呂用を入れて、3トンでちょうどいいことが分かった。この家を作って、2年経って、太平洋戦争になった。石炭の配給が、急に窮屈になって、一家、一冬3トンということに決められた。方々の家では、だいぶ困ったようであるが、私の家では、それがちょうど適量だったもので、そのまま平気で暮らしていた。今から思えば、一冬三トンでは越せないなどと言っていた時代のことは、まるで夢のような話である。この防寒戸は、その上、思わぬことに、大変役に立った。それは防空用としてである。ヒステリー患者のような防空演習の御連中には、どこの家も大いに手を焼いたものである。しかしこの家は、社交の心配はほとんどなかった。私の家では、年中毎晩、防空演習をやっていますから、と言って、平気で済ましていた。 ところが、思わぬ方面から、思いがけぬ非難が出た。それは、防寒戸などを入れては、色さまざまなカーテンを漏れる光の色の美しさを味わえないではないかという非難である。科学者として、住居の問題を科学的に解決されたのは面白いが、住宅などというものは、神秘的な観点からも見る必要があるというのである。冗談ではなく、ある建築雑誌に本当にそういう記事が載ったのには驚いた。考えてみれば、本州や九州では昔から雨戸を使っていたので、従来の日本人の生活にはそういう神秘的な住宅感はなかったのである。木製の雨戸を障子窓の外につければ、防寒用に役立つくらいのことは、誰でも知っていたことである。しかし北海道では、そういう雨戸を取り付けても、冬は凍ってしまって、全く役に立たない。それで防寒戸を、外回りのガラス戸の内側に付けたわけである。縦のものを横にしたり、外のものを内にしたりするくらいのことは、科学的と言うまでもないと、一般には思われるであろう。しかし本当は、そういうことが科学なのである。少なくとも私は、そういうふうに考えて、平気で科学者らしい顔をして、暮らしている次第である。おしまい。